ハッシュタグ今更ビューティー部は、長年美容業界で活躍する美容コーディネーター湯桁瑞穂さんと、ダブルダブルディージャパンビューティー担当の私沼と和田が、美容業界の今更聞けない話や最新の売り場製品情報をお届けします。今回3回目というところで、すごい裏側の話になると 1,2 回目を一度に撮っていて、なので今日は、我々的には2回目的な感じで、
そうですね、
はい、今話しております。
いかがでしたか、初回収録してみてお二人。
いや、難しかったですね。
なんかやっぱり普段の取材とかっていう話を聞くっていうのはあるんですけど、はい、それをこう第三者聞いてる人のことも考えつつっていうので、こう話を続けるっていうのが、それは私は結構難しいなと思います。
そうです
ね、聞いてる人がいるっていうのの、
あと音声の編集とかも我々がやってるので、そこも難しいなって思いつつ、さらにやっぱりこれを聞いてくれる方を想定して届けていくっていうのが、まだ始めたばかりで、こうみんなに知ってもらうところからやっていけたらなと思っています。
そうですね、ありがとうございます。そういう意味ではやっぱりこう聞いてくださってる方のご意見とかね、こうご希望とかもぜひなんか伺いながら進めていけるといいですよね。
そうです
ね、ちょっと今後WWD でやってるポッドキャストと同じ感じで、こうホーム的な感じでところを用意できたらなと。
ぜひお便り募集ということで、
はい、募集できたらと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、そしたら3回目のテーマは、はい、化粧品売り場の視察において見るべきポイントはというところで話していけたらなと思っています。
はい、お願いします。
結構売り場の視察っていうのは、こういう仕事をしてないとこう出てこない話題っていうのもありまして、はい、どういうところを見ているのかとか、結構見るべき視点が養われてないと結構ただ行くだけになっちゃうので。
そうですよね。
そうなんです。そこをぜひ湯桁さんにお伺いできたらなと思っております。
はい、ありがとうございます。で、確かに売り場視察って、なんだろうな、私もよく仕事の中でクライアントさんをお連れすることが多いんですよ。で、ブランドの方ですと、例えば百貨店ブランドの方だと、自分でそれこそ営業の方だったら自分のカウンターを見に行くとか全然やってらっしゃると思うんですけど、それ以外のじゃあ自分の隣のこうブランドはどんなことをやってるのかとか、あとこう自分たちが入っていないお店は何をやっているのかとか、であと最近だとデパートコスメのブランドさんでもオンラインをやっていたり、あとデパートの外に飛び出して直営で持たれているケースも多いですよね。でそうなると、なんとか違 こう業態で自分たちのブランドがどのように見えているのかっていうところを、もうちょっと俯瞰で見ていただく視点を持っていただくために、いろんな、例えばご自身が入っているところ、そうでないところ、あとは例えばドラッグストアとかバラエティショップとか、そういったちょっとこう違うチャンネルのところにもお連れして、ご自身たちのブランドとか製品をちょっと俯瞰で見ていただくという機会を持っていただくことが多いです。
あ、なるほど。確かに。まさにじゃあ湯桁さんに聞いてかせていただくのにぴったりなテーマっていう感じですね。うん、確かに。結構百貨店ブランドだけだと百貨店ブランドが当たり前になってしまって、でも実際にお客さんは選択肢としてはドラッグも行くし、
はい、
百貨店も行くし、そこってこうたくさんある中でなので、それを違うチャンネルであったとしてもいろんなことを知っていくっていうのはやっぱ還元されるっていう。
そうですね、はい、やっぱり対面販売のスタイルっていうのはある種確立されているものではあるんですけど、今それ以外に売り方とか買い方のスタイルがどんどん変わってきてますよね、うん、同じブランドの中でも対面じゃない売り場を持っていたりするケースもありますし、あとはオンラインだけで今までやってきたブランドさんが何か初めてポップアップなりどこかにお店を持とうっていう場合に、やはり自分たちでは販売のノウハウがないなんていうこともよくあります。そういう時にやはりご自身たちがじゃあお店出すならどこに入りたいとか、じゃあこの時間だったらドロッドロになりたいとか、そんなことを想像していただきながらお連れすることも多いですね。
湯桁さんが定期的に見ている、
はい、
売り場っていうのはどこになるんですかね。
はい、そうですね、あえて百貨店以外のところももちろん見るようにはしているんですけど、まあ、やっぱり、ね、どうしても東京に、ね、いるので、まあ古巣の伊勢丹新宿店は、まあ、定期的に何ていうか視察というよりは調査に行くようにはしています。例えば何かイベントとかポップアップがあった際にはちょっとお足を向けてみたりとか、 で、あと同じ新宿なので、ついでにっていうとあれですけれども、もちろん松本清だったりとか、あとルミネの中のアットコスメストアとか、うん、そういったこう業種の違うところも必ず見るようにしていますし、あとニューマンとか、ね、ルミネとか、あちらの中にもかなり単独でお店を出しておられる、ビューティーブランドさんも多いので、そういった動向も比べてみるようにしています。あとはそうですね、本当に新しい、例えば百貨店の改装だとか、何か新しい施設ができたりすると見に行くようにしていますし、ちょっと最近というほどでももうなくなりましたけど、虎ノ門ヒルズとか、あの辺りも化粧品フロアではないですけれども、ちょっとフレグランスのお店があったりですとか、単独でフロアの中に出店されるところも目立ってきますよね。そういうところを見たり、あとはそう、外せないのはやっぱりアットコスメストアですね。はい、はい、ちょっとだいぶアウェイ感がすごいんですけど、個人的には。いやいやいや、
でも本当に若い方と、はい、ファンの方とで結構常に出会ってる。
そうですね、
そうですね、
本当に。あとこうやっぱりイベントとかポップアップの頻度がものすごく高いじゃないですか。となると、こう一番大きい場所を取ってお金を使ってキャンペーン貼ってるのはどこのブランドなんだとかね、そういうちょっと意地悪な見方も、はい、すること多いです。
私もこの前アットコスメの東京の原宿の店舗行ってきたんですけど、はい、平日だったので多分週末と比べるとちょっと入りやすいようなくらいではあったんですが、はい、まあ、結構混んでて、一番最初にあるポップアップのエリアでは確か韓国コスメがデカデカとやっていて、外の広告の、
はい、サイネージがすごいですよね。
サイネージのところ もうジャックして結構投資してるなっていう感じでしたね。
そうですね、3階になるのかな、これまでコロナの間は2階までしか上がれない状態でしたけれど、はい、3階にも少しフレグランスのコーナーができてきましたよ ね、あちらを丸々こう貸し出して、大きいポップアップをやるなんていうブランドさんも出てきましたね。確かリニューアルオープンの時にはアモーレパシフィックが全部そこを借り切る形で、クッションファンデ、いろんなブランドからいろんなクッションファンデ出てますけど、あれをこう全部見せるみたいなイベントをやって、結構集客があったと聞いてます。
うーん、私は SK2 の桜ですかね、
はい、限定の時にですね、
はい、やられてるのとか見て、やっぱり原宿駅もどこから結構駅の中からも見えるというか、
確かに
原宿駅ガラス張りなんで、あそこが、
はい、
すごく目立つなっても、これはすごいなっていうのですごく印象に残ってます。
そうですね、もうちょっと原宿の駅のランドマークみたいになりつつあるっていうところが、はい、そうですね、はい、東京なかなかこう出張の機会を作っていろんなところに行かなきゃなと思っているんですけど、やはり関西には時々行くようにしているんですが、
はい、
まあ、やはり阪急、梅田阪急は必ず、はい、全館ぐるっと見ますし、あちらもこうフロアをまたいでいろんな売り方を試しておられるっていうところが、東京にはまたない取り組みかなと思っています。であとちょっと2年ぐらい前ですか、京都 の高島屋別館で、はい、K8 という、
はい、
あちらも、
はい、
テナント方式ですね、ショッピングセンター方式で、新しく業種を組んで、そこの中にもいくつか単独で出展されているブランドがあったりしているので、
うん、
そういうなかなかこう東京でできない規模感で新しいことをやろうとしている施設が、うん、東京以外の部分に多いなというふうに感じてますね。
そういったこう売り場見てるときに、
はい、
例えば東京と関西での傾向の違いとかはあったりするんですか？
そうですね、今やはりどうしてももう国外の方の比率の方がなんか大きく変動するじゃないですか。だからこうね、なかなかこう比べづらいところはあるんですけれども、それまでの間、あと比較的観光客の方がいないような時期ですと、やはり例えば年齢層だったり、あとはその男女比率だったり、であとお一人で来てるかなのか、それともご家族連れカップルの方が多いのかとか、そういうところを意識して見るようにしていましたね。でそこは地方の差というよりはやはり立地ではないかなと思っています。例えば駅地下、もう駅直結みたいなロケーション、もちろん梅田阪急なんかそれだと思うんですけれども、完全にこう日常の足で寄れる商家の方が多いので、例えば、ね、本当にお勤め帰りに気軽に寄る方もいれば、本当に土日にこう観光の方も受け入れられるっていう広さがあると思いますし、あと逆に若干駅から離れている立地 のデパートなんかだと、ちょっとこう何でしょう、やや敷居が高く感じるとか、はい、何か目的がないと行かないような場所になりつつあったりもするので、 そこはちょっとそうですね、お店の目的がどこにあるのかっていうところと、あとお客様の分布というか内訳がやっぱりはっきり分かれてくるポイントじゃないかなと思いますね。すごく面白いのが、逆に言ってとあれですけれど、新宿の京王百貨店は本当に独自ですよね。はい、今西口だと小田急が長期で建て替えに入ってますので、まあ、化粧品フロアは全部ハルクの方に移ったんですけれど、そういう中では、ずっと同じフロア構成を続けてきているその、京王百貨店がちょっとむしろ面白いというか独自の立場を走り続けてるなと思います。で以前はそのちょっと新宿にある巣鴨みたいな言われ方をされてたんですけど、若干お客様の上なんですよね。であと1階の靴売り場が本当にコンフォートシューズがめちゃくちゃあるんですよ。本当にこうちょっと快適な靴を探すことはまずはそこに行ってほしいっていうぐらい靴売り場があって、でちょっとこう化粧品が半分以下かもしれないぐらいの形ではあるんですが、その分ちょっと例えばエスカレーターが少し遅めに作ってあるとか、だいぶバリアフリーに振った作りをしてあるんですね。そういうこう品揃えっていうところだけで見てしまうと若干こう狭いとか弱く思われがちなんですが、やっぱり百貨店で正直並べているブランドは共通してますよね、ある程度。ですからその中で自分たちのお客様に向けてどんなサービスが違う出せるかっていうところがやっぱり見せ方のポイントになってるのかなと思います、ね。
その京王百貨店はもうその化粧品売り場に関わらず全体、はい、館全体としてもう自分たちの顧客に向けた、
はい、
そこに特化した作りになってるってことなんです。
そう思います。やはり名物としてこううまいもの市、駅弁うまいもの市っていうのがやっぱりもう目玉のイベントなんですよね。で普通百貨店の催事って1週間単位ではあるんですけど、本当にこう駅弁うまいもの市に関しては2週間ぶっ通しでやるイベントで、ほぼ毎回何かしらのテレビの取材が入ってるんですよ。で、こちらもちょっと京王線を、使うことが多いので、開催期間中つい寄っちゃうんですけど、やっぱりなんだかんだ言って古いお客様とか長く通ってくださる方も多かったりもしますし、そういう方々に一番こう多く集まる時期に何ができるのかっていう組み立てを見てるのも非常に楽しいですね。でそんな時はやっぱりちょっと化粧品のフロアでも何かこうちょっとサンプルを差し上げたりとか、気軽に立ち寄っていただけるような取り組みみたいなものをこうかませてるというとあるんですけども、そういった工夫も感じられます。
館全体でこううまく、
そうですね、
立ち寄り回して、
はい、ということです。すごく正しいシャワー効果だと思いますね。
やっぱそういった顧客層が少し違うってなると、化粧品売り場でもこう揃えるブランドっていうのはやっぱりちょっとこう上の年代目に合わせてるんですか？
そうですね、基本的に揃えてるブランドはそこまで変化はないんですけれども、やはりそうですね、例えばファンケルのカウンターとか、割合こう健康食品と化粧品両方受けたりもしますし、そういう意味ではこう小規模、ファンケルのカウンターが小規模っていうことではなくて、それぞれのブランドが気持ちコンパクトな、カウンター構成になってはいるんですけど、ちょっとねその分距離感が近いような接客を心が取られるのかなというふうには感じます。
実際売り場に足を運んだ時に、見るべきポイントっていうのはどういうところになりますか？
はい、そうですね、今お話ししたそのお客様のどんな年代層の方が、例えば一人なのか家族連れなのか、カップルなのか、それが例えば何回か定期的に行けるようであれば時間帯とか曜日によってどんな変化があるのかっていうことも一つあると思いますし、あとそれぞれのカウンターにどれぐらい座ってる方がいるのか、座って接客を受けているのか、例えばメイクをしてもらっているのかとか、その足を向けてくださったお客様やっぱりちゃんと落ち着いて接客をした上で、こういうに結びつけたいっていうのが本音じゃないですか。そういう意味ではやっぱりお店側の狙いを受けてしっかり落ち着いて接客を受けていらっしゃる方がどのくらいいるのかっていうものも見るようにしています。あとはそうですね、例えば特定のブランドの方をお連れする場合はですけれども、例えば周りのブランドで、どういう製品が押されているのか、もちろん新製品中心にはなりますけれども、例えばそれがどういうものであるのかっていうのを見ておいてほしいっていう話をしていますし、であとはそうですね、少し長めに いていただけるようであればですけれども、なんでしょうね、ちょっとこうお客様とあとこうスタッフの方のこう表情がどうかとか、こうちゃんと座ってお話をされているかとか、ちょっとしたこうスタッフの方の立ち居振る舞いみたいなことも、こちらも細かくちょっと遠から見ていることもありますし、あとはそのお連れする場合にもう少しお店の作りとか場所だけではなくて、その中で何が行われているのかっていうことについても見ていただきたいという話はさせていただいています。
ちょうどこの前伊勢丹新宿の化粧品エリアを見てきたんですけど、はい、特に2階のスキンケアのエリアが、見た印象はこうすごく広く感じられる様子で、結構ゆったりとした椅子に皆さん座ってらっしゃって、
はい、
こうスキンケアのカウンセリングだったり接客受けてるなっていうのを見ましたね。
そうですね、まさに和田さんおっしゃる通りの狙いのフロアではあったんですよね。やはり1階がどうしても40年ぐらいかな、なんか柱回りって言われてますけれども、こうキュッとせせこましい感じの売り場の中で、本当にこう売り場が狭いせいで、カウンターが狭いせいで売り上げがちょっと上のキャップがかかっちゃってるブランドさんが多かった中でいうと、インバウンドの方もいらして、もうちょっと接客のスペースに限界が見えてきた時期ではあったんです。でそこで、増床とあとちょっとこうフレグランスを逃がすみたいなフロアをやり始めて、でそういう意味ではやはり1階をメイクのフロアとして割り切るというとあれですけれども、短く早いトレンドの中で、メイクを打っていくっていうところに特化させたことで、2階で比較的座ってゆっくり接客を受けられるスキンケアとか、あとちょっとお高めのね、ヘアケアとか、そういうものもじっくり入れるという体制を作るためにできたのがフロアではあるんです。ただちょっとコロナとかぶっちゃった時期があったので、しばらくなかなか本来のいわゆるインバウンドの方が減っちゃったっていうところもあって、なかなかこうどうするんだろうなと思ってたところはあったんですけれども、やっぱりようやくここしばらくは適度なこう混みすぎない感じの環境を保てているのかなという感じがしますね。あとは最近だとどうしてもこう外商のお客様に向けての、はい、これは化粧品だけではなくて婦人服の売りもそうですけれども、全体的にちょっとこう富裕層向けのこうやり方にシフトしている部分があると思うんですね。そういう意味ではうまくちょっとこう空間の使い方であったり、ちょっとトリートメントルームがあるようなところはそこを活用したりとかいう方向がもう少し重視してくるのかなと思っています。
すごい初歩的な質問なんですけれど、はい、トリートメントルームとかっていうのは化粧品売り場にあるのではなく、
はい、
ちょっと外商の方の限定の場所とかにあるんですか？
お店によるところはありますね。
ディオールとかはスパ併設とかもあったり
する、はい、ありますね、はい、
ああいったところも外商のお客様に使われたりするんですか？
そうですね、それはあると思います。どちらかというとそのカウンターの中のブランドのお客様として、かなりランクの高い方っていうことで使われることがもちろんメインではあるんですけど、当然その中に外商のお客様が含まれるっていうこともありえますし、多分そのフロア側からちょっとこうご紹介をするとか、何かしらこう買い回りを促進するような工夫はされてるんじゃないかなというふうに思います。であとはフロアの中に一つキャビンがあって、そこをブランドごとでちょっとこう1週間交代とか、そういった感じでこう使っているなんていう売り場もよく見ますね。
なるほどです。
なんかポップアップも結構頻繁に化粧品フロアでは開催されているイメージなんですけど、ポップアップはやっぱりこうその時の
イケてるブランドとか
出てるってとか、なんかこうプロモーションをかけたいものがあるブランドが出てるっていう認識で、
はい、
合ってますでしょうか？
はい、合ってると思います。でやはりあそこも本当に争奪戦になるところではありますし、もうね多分スケジュールを組むのがとても大変だろうなと昔以上に見てて思うんですけれども、ただもう数年の傾向としてもう別にここ最近の話では全然なくなってきてると思うんですが、そのお店を出してない、つまりそのカウンターを設けていないブランドさんで本当にもう外からポップアップでやってくるっていうケースがもう定番化したような感じがありますね。でそこが余計こう既存のカウンターを置いてくださってるブランドさんの競争率がまた上がっちゃう結果にはなるんですけど、例えば D2C のこれまでこうなんていうか EC で展開してこられてる伸びてるブランドさんであったりとか、あとはそうですね、例えばインフルエンサーの方がやってるそういうブランドだったりすると、ある意味ファンミみたいな場所に使うこともあるんですよね。そのデザイナーだったりクリエイターの方がそこに1週間来るので、ファンの方がそこに来てまたこうちょっと ちょっと拡散してくれるみたいな、そういったこうショーケースみたいな役割を持たされることももちろん多くなってきてますので、本当にこうまあ今までですと出店しているブランドさんが、この製品でプロモーションをかけたいっていうところの受け皿でももちろんあるんですが、まあ、それ以外に新しく新規のブランドさんを紹介する場所になっている。でそこで、まあ、例えば結果を出してくれたらカウンターをこうねここにこう置いてあげられなくはないわよっていうところがあるのかないのかですけど、なかなかやっぱりその EC でやってこられているブランドさんがカウンターを実際置いてスタッフの方をこう育てて長くこうやっていけるかってなかなかやっぱりちょっと難しいところがあるなとは思うんですよね。でそういう意味ではやはり普段こう EC を主戦場にしていただいて、時々そういったこう本当に要所要所でポップアップをして、それが一箇所のお店だけではなくていろんなこう日本中の有力のお店でポップアップをしながらこう点々とイベントをやっていくみたいな成功事例もかなりありますので、そういう使い方もメインにもうなってるなというふうに感じます。
確かに。でもやっぱりこうブランドによってはその百貨店にカウンターを持つことが、はい、その消費者に向けてのこう信頼感だったりとか、こうなんて言うんでしょう、ブランドとしてのこのこう偉大さというか、そういったのをこう表現する場にもなってるっていうのは実際聞いたことがあります。
そうですね、本当に最終的にはここにカウンターを持ちたいっていう、こう夢をでっかく持ってらっしゃるなところももちろん多いと思います。ただなんていうのかな、そのカウンターを持つことだけがゴールでもないっていうのもまた新しくはあると思うんですよね。まあ、やはりこれだけこう、まあ、流れの激しい、あとその、まあ、いろんな、ね、ブランドができたりなくなったりっていう中でいうと、現実問題としてその百貨店に出店できる、まあ、企業というかブランドって割と限られてはいるんですよね。で、ちょっとフロアプランとかを見ていただくと分かりやすいのが、まあ、やっぱり大きく分けると海外にいくつかの大きいグループプラス国産の大手で、まあ、分けられちゃうわけですよ。そうなってくるとやはりその、まあ、体力がある企業でしかなかなかこう出店難しいところに正直なってしまっている。でそれであれば何というかその維持費をかけていくよりも、あとこうスタッフの人件費だったりとか、もちろんこう出店退店の工事費用とかいろいろかかるわけですよね。そういう中ではやはりこうしっかり何というかそのサイクルを生かして新しい商品をいっぱい作っていくとか、あと接客ではなくて例えば SNS の運用でそこを大きく成長させるとか、いろんな価値パターンが生まれてきているので、そこはどこを選んでどう組み合わせて、ある意味お店を利用するみたいなやり方をされるのも最近のトレンドかなと思います
ね。うん、確かに消費者も本当にいろいろな場所で買うのが一般的になってきているので、はい、本当にやっぱ D2C で特化してそこでどんどん大きくなっていくところもいるし、ブランドによってのこう戦略っていうところですよね。
そうですね、なのでそういうところはやはり百貨店だけではなくて、例えばアットコスメストアに大きくポップアップを出してみたりとか、棚展開でねこう置いてもらったり、例えば、まあ、アットコスメストアは厳密に言うと化粧品専門店の、チャンネルに含まれるんですけれども、まあ、専門店の中でも例えばメイクアップのブランドを横に並べてっていうやり方がだいぶ一般化してきてますよ。まあ、そういう中では対面接客の必要がないブランド、例えばメイクのブランドなんかそうだと思うんですけど、そういうところはやっぱりこういろんなブランドをこうまさにバラエティのように並べてにぎやかな感じを出すっていうのも一個の戦法だと思うので、まあね、やっぱりこうちょっとこう D2C のブランド、もう D2C って言葉がもう古いのかもしれないんですが、EC 中心になってらっしゃるブランドって、はい、メイクアップが多いところもありますよね。まあ、そういう中ではポップアップで回すっていう選択が取りやすいようになってるかなと思います。う
ん、なんか以前、はい、建築の業界誌の編集をしている編集長の方にお話を聞いたときに、これはビューティーとファッションビューティー問わずのトレンドとして、やっぱポップアップの増加が目立ってるって話をされてて、でこの理由としてその方はやっぱパンデミックの影響で急に人が来ないとか急に売れなくなるみたいなことをリスクを明確に意識するようになって、そういう柔軟に撤退できるっていう形がこうニーズとして強まってるって話をされていて、まあ、やっぱり EC メインの販路が EC になっているブランドがまあ非常に多いので、そういう人たちにとってはまあ普段やっぱオンラインだけだとどういう人が反応してるのか、自分の現場データだけでしか見えなくて、こうやっぱ対面のリアルな情報量では得られないっていうところで、そこを知りたいっていうので一時的に出すっていうので、 やるっていうのが大きいっていうのは聞きました。
あ、なるほど、そうですね。それはおっしゃる通りだと思います。やはりこうちょっと決まったお店に居続けるっていうのもリスクが高くなってきているところもありますし、うん、ね、ちょっとテストマーケティングではないですけれども、うん、ちょっとこう自分たちのやってることが本当に正しいんだっけとか、これでいいんだっけって確認のためにリアルな接点を持ってみるっていうのはすごく大事なことですよね。うん、
そしたら最近面白かったとか、
はい、
売り場はありますでしょうか。
はい、すごく真正面から答えない感じで申し訳ないんですけれども、ちょっと百貨店の外に出てみたときに、まあ、どうしても見るところって今お話ししたような場所が中心にはなるんですけれども、まあ、たまたまちょっと伊勢丹の向かいになりますが、新宿の丸井に足を向けてみたことがあって、で結構あちらもなんというかお店が増えたり減ったり、あとフロア構成が割と頻繁に変わる感じになっているんですが、久しぶりに5階のフロアがすごくある意味面白かったんですよ。
はい、
はい、で5階がですね、なんというか化粧品以外のビューティーとかのこうワンストップフロアになった感じがあってですね、で一番こうお客さんが集まっていたのが、お客さんと言っていいのかしらが集まっていたのがクリニックだったんですよ。美容クリニックって、まあ、いわゆるこう美容皮膚科が中心のところではあるんですけど、価格帯がだいぶお安いことと、あとちょこちょこなんかシミを取ったりなんか注射をしたりとか細かいメニューが多いっていうところも多分単価が安いのかもしれないんですけど、結構若いお客様がどのくらいかな、私行ったのが平日の少し夜めの時間帯だったんですけど、20人ぐらいかな、ずっと座って順番待ちをされていて、でそこでまずびっくりしたんですけど、その周りにそのコンタクトのお店とそれを処方する眼科があって、でプラスドクターストレッチみたいなちょっとこう体をほぐしてもらえる場所があったり、であと枕で寝る姿勢をこう診断してくれて枕を選んでくれるお店があったりとか、はい、本当にこう化粧品じゃない周りのものが本当にもうそうなんです。で、まあ、多分だいぶポップアップに近いやり方をされているなとは思ったんですが、そういうのも、はい、まあ、おそらく
変換の頻度的に、
はい、あとクリニックはなかなかこう出て引っ込んでっていうのはなかなかすぐできないと思いますので、おそらくその周りの枕だったりとかストレッチだったりとか、そういうところをもしかしたらちょっとそういった業種の方を集められたのかなっていう感じがするんですが、
本当にもうスキンケアとかメイク以外の、
はい、
自分にまつわるビューティーをこう作り上げていくフロアみたいな感じですよね。
はい、そのあと眉の眉とかまつげのちょっとしたこうお手入れしてくださるところだったりとか、すごく面白いのがその化粧品はお向かいでもうめちゃくちゃあるじゃないですか、化粧品に限って言ったら、まあ、だからそこであえて戦っても仕方がないっていう判断なのか、ちょっとこう選択肢の持ち方が面白いなと思った次第です。
確かに、
でもやっぱり結構今インナーケアとか、
はい、
睡眠までも、まあ、美容と考えるとか、
はい、
その美容のカテゴリーがどんどんこう広がってる感じは、すごくこう取材をしてても、我々の取材範囲が広がってる感じというか、
確かにそうですね、
あるので、で、まあ、あるプラス需要もすごいあるっていうのもあると思いますし、
はい、
美容医療とか、
そうですね、
眉毛とか、本当にそれを象徴したようなフロアだなと思います、
はい、だと思います。だから何でしょうね、こうちょっとこう製品を売るだけではなくて、ちょっと技術であったりとか何かサービスを売るようなお店作りっていうのも、ちょっと丸井さんの場合はそれをどれだけ長くやれるかっていうね、そこもあるのかもしれないんですけれども、ただお店の作り方とか何かフロアプランの中で言うと、ちょっとね、いろいろこう長く続けていくのにはって考えちゃうと、いろいろこう自分の中でぐるぐる考えちゃうんですけど、まあ、ある意味その製品はもう山ほどどこでも買えるので、それをどうやって使ってもらうかとか、どういうふうに使い方を教えて差し上げるかとか、そういった提案っていうのがまた見直される時期に来てるのかもしれないなとは思いますね。
確かに本当に今どこ行っても正直同じものが売ってるっていうのは私もすごく感じていて、ちょうど最近私は新大久保の韓国コスメのセレクトショップをいくつか見てきたんですね、っていうのも先日韓国に出張行くこともあったりして、ちょっとこう日本で売ってる韓国コスメもどういった取り扱い方かなっていうのもあって見に行ったんですけど、本当にもうこの通りに もう向かいにこういっぱい何件もセレクトショップがあってで順番に見てったんですけど、どこもやっぱ基本同じものが売ってるんですよ。で、まあ、大体その一番前に置いてあるものも基本的には一緒で、だからこうお客さんはどこで選ぶんだろうっていうのがすごい疑問になったんですよね。そこでこう今この丸いにあったようなちょっとこうサービスとか技術とかそういったこうなんかプラスアルファの提案みたいなところがないと、もうどこで買っても一緒だから、どうやって選ぶんだろうなって思いました。
そうですね、和田さんご覧になったお店って、うん、何か値段が違うんですか、もうまるっきり一緒っていう。
でも値段が一つずついくらかだったかちゃんと見てないんですけど、あのよくなんていうんですかね、ドラッグストアとかバラエティショップにもあるような、例えばこうロム&とか、ティルティルとかそういうのがもうどこのお店でも売ってるっていう感じだったので、そんなに値段って変えるんですかね。
そう、多分変更輸入だとまだ可能性ありますけど、どうなんでしょう、
基本一緒な気がしたんですけど
ね、あの代理店から正規で輸入されているものであれば値段は同じでないといけないはずなんですけど、でそこがこうあのあたりやや曖昧な感じにな
っちゃう、怪しい。
あとなんかよく多くからですけど、これ2個でこれみたいなこう言い方されることないですか、なんかこれ2個買ってこれあげるみたいな、
あちょっと独自の売り方があったりする、
はい、
店もあるかもって、
ね、ちょっとこう以前言ってここは違い保険だなと思ったことがあったんですけれど、
なるほど。あの特に今回いくつかセレクトショップ見たら、一番前にある位置がすごい高かったのがインナーケアで、あのフードロジーっていうところの腸とかにいいこの飲むゼリーっぽいものとかこうドリンクみたいなやつがを一番前に置いてるお店がすごく多かったです。
へー、腸活がまだ、
そうですね、はい、なんか私も結構韓国インナーケアのイメージあって、それでなんか注目はしてたんですけど、やっぱり実際に人気なんだろうなっていうのをいろんな売り場見て思いました。
いや、確かにこうちょっと売るものが化粧品だけじゃないっていうのはすごく面白いやり方ではあります
ね。うん、そうですね。
たまたま私も和田さんも韓国出張があり、私も韓国に行ったんですけど、韓国のソンスっていうちょっと若い方が集まるおしゃれスポット、はい、注目スポットみたいなところに、ティルティルというメイクアップブランド の旗艦店オープンっていうことで行ったんですが、そこのソンスに昨年の12月にオリーブヤング韓国の、ま、化粧品バラエティスターという感じですかね、はい、のコンセプト旗艦店みたいなすごく大きな店舗ができて、それが何階だったかな、4階フロア4階ぐらいの1個の建物であって、うん、そこがすごく面白くて、1階はカフェとかあって、でもう本当にすごくまずすっごくゆとりのある作りになっていて、カフェがあったり、すごく広いところにポツンってこう印象的にこう押されてるコスメが何個かあるっていうのが1階っていう感じで、2階とかになってくるとそれこそスリープグッズみたいなフロアはちゃんとベッドとかが置いてあって、部屋っぽい感じでレイアウトされてて、私はすごい IKEA っぽいなって思って、日本でいうと IKEA ってすごくこう一個一個 のコンセプトが立っている空間を、まあ広い保ちつつそれぞれに没入できるなんかこうちゃんとコンセプトあるっていうのがすごく印象的で、そのコスメ版って感じで、そうスリープのところがあったり、あとマウスウォッシュで実際にこう私ちょっと驚いたんですけど、ガラガラってやってるお客さんがいて、でそれを
それは お試しってこと
ですか。そうです。でちゃんとこう広いそういう
流しみたいな、流しみたいなシンクというか、
そうですがあったり、あとヘアケアのところとか、インナーケア、フェムケア、メンズコスメとかも、なんかこうでもちゃんとメンズコスメとかの男性がいたり、それぞれがこううまくこう一個の館としてはすごく成り立ってるんですけど、ちゃんと一個一個こうエッジの効いたコンセプトがあって、ちょっとこれはすごい素敵だなって思って、あとちゃんとこうレジ周りがいわゆるユニクロ的なところ まあ、漢字のレジの、 あの無人の感じになってるんですけど、ちゃんとそれとは別でギフト用 の、 あのカウンターがあったり、あとそこには人はいらっしゃらない、そのレジ周りの人はそういう風になってるんですけど、ちゃんとスキンケアをこうやってなんか機械とかで測ってあの提案してるような、そういう人とかは店内にいたりして、なんかその人のあのどういう風に配置するかみたいなとか、そのサービスと製品とを一個にまとめつつっていうようなやり方がすごい面白いなと思って、ちょっともう一回行きたいなと。
なんかお話聞いてるだけでちょっと行ってみてください。
ぜひ行って
みたいですね。
すごくこう面白くて、なんかオリーブヤングっていう看板の業態、
はい、そうですね、日本だと、ね、そのオリーブヤングで売れてますみたいな触れ込みのブランドは最近増えてはきてますけど、あの、ね、なんだろう、そういうふうに生活全体に関わるものをトータルで見せるっていう入れ方はまだ日本ではなかなかないものですよね。
そうですね、なんか雑貨とかもしっかりあって、はい、なんかそうですね、うまくこう日本のにある化粧品の売り場とは説明できない感じで、ちょっとまだ咀嚼しきれてないのなんですけど、すごく面白くて、これは確かにここで買いたくなるというか、ここに足を運ぶ理由は生まれるなっていうのはすごく思いました。もちろん他でも売ってるもの製品がそこにまつわってると思うんですけど、なんかカフェでちょっとリラックスしたりとかも含め、ちゃんとデストネーションストア、目的を持っていく場所になってるっていうのがすごく面白い。
面白いですね。でも確かにこうあのそこのお店でお店に行くっていうことってなかなか考えなくなってきてますよね、うん、この店に行きたい、この店で買いたいっていう風なお店の使い方ってあんまり最近そういう日本では見なくなったなっていう気がします。確かにイケアだとなんていうかこう生活部屋丸ごとが作ってあったりとか、割とこう想像しやすいものになってるんですけど、結構ビューティーだとかあの、ね、さっきおっしゃったようにウェルネスぐらいで広がってくると、なんか丸々それはできるんじゃないかなと気はするんですけど、ね、なかなか 日用品と化粧品ってなぜか日本国内だと一緒になりづらい部分が、ね、まだあるので、ね、一瞬松木代とかがそれできるのかなと思って聞いちゃいましたね。
どこの日本でいうとどこがこういう形を表現できるんだろうって思ったんですけど、なんかいわゆる化粧品の売り場って百貨店とかがすごくあの象徴的だと思うんですけど、ちゃんとそのブランドの中でこう一個に閉じ込めるというか、製品が陳列されていてっていう、なんかそことはまた別の方向性にもしかしたらあのすごくこう化粧品の売り方のあり方っていうところで、
はい、
なんか違うのがあってるのかもっていうのをなんかそのオリエンで思った。
あ、そうですね、
ごちゃ混ぜにしても、意外と消費者はそこってもう気にしてないとかもよく聞くので、
そうですね、
このブランドだけで買いたいとかっていうのではなく、いろんなブランドをちょっとずつみたいな、それでライフスタイルも含めてこう空間だったりちょっとまた違う素敵な提案になるのかな。
なんかセレクトショップみたいな感じだとやっぱアットコスメも本当にいろいろな製品をこう見やすくもうブランド横断で選べるみたいな感じじゃないですか。であそこすごく象徴的なのがやっぱりランキングで1位から順番に並んでるとかもあって、そういった感じでやっぱりあの例えばその仙台のセレクトショップでしたっけ、名前がスキーヤ、
スキヤ、あの化粧品専門店ですね。
化粧品専門店、
スキヤパフューマリーです
か。スキヤパフューマリーとかも、なんかその以前オープンの時のあのリリースいただいたんですけど、はい、そのブランドを横断して提案していくみたいなのがあって、やっぱり消費者にとって、まあ、そのブランドが好きで集めたいって人もいれば、ブランド横断で自分に一番合うものを選びたいみたいな人もいる中で、そういったこうオリアンであったような提案とかもすごく重要になってきそうだなって思いました。
そうですね、確かバイクが置いてあったりするんですよね。
あ、そうなんです
ね。あの好きやす
い面白いですね。バイクで
買うために置いて、
あのもう何でしょう、あのディスプレイとしてみたいなもので、で非常にこうパフューマリーっていうだけあって、うん、フレグランスが非常にこう、ね、視野が高いお店ですよね。で本当にあの海外のブランドさんもわざわざスキヤを視察に来るなんていうことも読んだことがあって、 で、そういうのはやっぱりその本当に何でも同じものだし、あとランキングぐらいでしか選ぶこう良さがないじゃないですか。ってなると自分が持ってるものとじゃあどうやって組み込んだらいいのとか、なんか使うシーンがなかなか今の化粧品って想像できないですよね。で、行ったら行ったら同じブランドのものがこう縦割りになってしまったりしているので、確かにその自分がじゃあどれを選んだらいいのっていうところの情報がすごく欠けていますよね、今のところだと。そこがなんかこう長年あの個人的にも課題に思っているところではあります。
それこそ今日伊勢丹新宿さんに行きまして、
はい、あ、そうなんです
か。私はちょっと2階まで見れず1階のところで終わったんですけど、はい、あの一個一個の香水のお店、あのブランドごとのところもありつつ、あの香水がこう一つずつがうわーってなってる、
はい、
あのまとまった
エリアも
ありますよね。
はい、
そこであのそっちの方が人が結構入っていたなっていうのはあって、あの、まあ、あの本当にブランドこのブランドを買いたいって人はやっぱブランドのところに行くけれども、
はい、
結構香水ってちょっとやっぱ比べたいとか、
そうですよね、
需要、まあ、製剤特性と一応そういうところもあるのかなと思って、すごくそれを思い出しました。
確かにこう特にいくつも自分で比べづらいものでもありますよね。その塗って落としてじゃなくていくつも嗅ぎ分けてどんどん分からなくなってきてしまうので、できたらご自身のこう求めるものとか好きな香調とかイメージに合わせていくつかセレクトしてもらってっていうステップがあるとよりこう、ね、見やすくなってくるのかなと思いますよね。
確かにフレグランスでいうとノーズショップで、
はい、
あそこはまあもちろん今言ったようにいろいろ比べられるっていうのもありつつガチャガチャを用意してるじゃないですか、
はい、
でそれで本当にもう偶発性みたいなのでこう自分でこう引き当てたものを使ってみるみたいなのも人気って聞いたことがあります。
確かにですね、なんか買う理由をあの明確に出してくれるっていうのは、今までだったらそういうこう人からの提案、百貨店の人からのおすすめっていうのを買う理由に、あ、その後押しをなんかガチャガチャがしてくれるっていうのは結構面白いなって思いました。
そうですね、
それが欲しいんだなっていうのを今すごい消費者として思っちゃいました
。偶然の出会いみたいなものを求めちゃうとか、特にノーズショップは割とこうマニアックなこう、ね、フレグランスが多いですよね。そういう中ではね、なんていうかこうあのどんな香りが出てもこれをつけこなして見せるみたいなこう上級者に向けている遊び心もある企画ってすごく楽しいですよね。
結構こうそのどういうお客さんがそこの店に来るかっていうのと、
ええ、
そういうガチャガチャとかは関わりがありそう
です。そうですよ、確かに。
はい、こんなところでちょっと結構じくあのたくさんお話ができたので、今回はこんな感じでお話したいなと思っております。そしたらあの皆さん、皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。